坂上美希のエンタメゴーゴ
ー。おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテイメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。通勤通学などでいつもお世話になっている鉄道、とっても身近なだけにですね、その魅力に気づかずにいるという方もいらっしゃるでしょうし、根っからの鉄道好きオタクという方もね、海抜250メートルの天空の駅で新しい鉄道の魅力に出会ってみませんか。12月3日来週の火曜日からおよそ4ヶ月間六本木ヒルズ森タワー52階でかつてない大型鉄道イベントが開催されます。特別展天空の鉄道物語、JR7 社をはじめ全国の鉄道会社などが奇跡的に介して、壮大な鉄道の世界を展開します。さあ、今週ゲストにお迎えしたのは日本テレビ一鉄道に詳しいアナウンサー、この方です。おはようございます。
すごい、おはようございます。ご紹介に預かりました、日本テレビの藤田大輔と申します。
今年8月に日テレ鉄道祭り以来2回目のご出演ということになります。はい、あの時はもうお二人いらしたんで、にぎにぎしくね。
そうですね、
はいはい。ご存知だと思いますが、藤田アナは日本テレビニュースエブリサタデーやストレートニュースなどでご活躍中でございます。はい、そして CS 放送日テレプラスでは鉄道発見伝、鉄兄ちゃん藤田大輔アナが行くという、ね、番組を担当してらっしゃいます。はい、さあ、そんな藤田さん、今回の特別展、はい、天空の鉄道物語は CS の番組を通じて企画にも参加されていて、
これですね、はい、実はちょっとした居酒屋での話からスタートしたんですよ。実は
それでこれが実現したんですか。
そうなんです。全国の鉄道全部つなげちゃうなんて話から、はい、あれよあれよという話が大きくなりまして、企画書にまとめてくださる方もいるし、はい、協力してくださる方もグループもできて、そして会社としてどんどんどんどん前に進めていってくださって、今このような形になったと。森タワーさんの52階が全部使われるのもこれ初めて
のことなんですよね。
はい、
もう
ただですね、本当に全国の鉄道が集まるし、そこに全国の日本の文化が集まりそうだなっていう期待感は今からありますね。
その最もその代表的なものというか、天空の駅という駅まで作っちゃうということなんです。
はい、
これをちょっとご紹介いただきたいんですけれども、
これが最ものシンボルですね。
はい、
今回ポスターにも描かれていますけれども、天空の駅、やはり地上250ですよ。
はい、
そこに海抜250メートルのところに天空の駅ができる、これこそなんか私たちが思い描いてた未来じゃないですか。
なんかこれ見ますとですね、これもう本当に 森ビルの52階で、わーっと見渡せるガラス張りの、あそこに作られていらっしゃるので。
そうなんです。スカイギャラリー入りますと、はい、まず先にその大きなフロアが出てきます。さらに天井が高い、全部がガラス張りなんですよ。そこにほぼ等身大の駅舎を作りまして、で駅舎を作るだけでも写真を撮りたくなりますが、それに加えて昼はそこにいろいろな列車がどんどんどんどんとやってくる。これはビジュアルデザインスタジオワオさんによって、はい、実際にベンチや看板などが設置されたその駅のホームがね、出現をしましたり。
これ映像でってことですか。
もう映像でそこで融合するわけですよね。でそこで AR が、はい、映像演出で、例えば分かりませんよ、私が何が来るか、山手線が来るとか、あるところには東海道線が来る、はい、もしかしたら亡くなった寝台特急朝風がやってくる、もう全国の鉄道がその駅に次から次へと同じホームにやってくるっていうのは、ちょっとこれは嬉しくないですか。でこれ昼の演出なんですが、
それが昼の演出、
夜は暗くなりますね、星空が出ますね。はい、うん、列車が駅舎を離れてその上空に投影されるんです。
もう本当に銀河鉄道っていう感じですね。
おっしゃる通り、だから機関車、これがですね、銀河鉄道がこの天空駅の空を駆け抜けるという、いわゆるポスターに描かれているのは、これただ単にデザイン上のものではなくて、はい、実際に目にすることができる景色なんですね。これ、
じゃあガラス窓にこういうふうに映されるってこと。
そうなんですよ。でそれで晴れ渡っていたね、夜空でしたら、はい、冬の夜空って綺麗じゃないですか。うんうん、星のようにね、街のきらめきとともに星が瞬く中、この銀河鉄道が駆け抜けるわけですよね。天空駅でしか見られない光景だと思いますよ。
これはちょっと本当に見たい、見たいって思わせますよね。
でここはやっぱり写真映え、今すごく流行ってますよね。はいはい、やはりたくさんの方々に綺麗な景色を撮ってもらいたいなというのも やっぱ思いの中にあります。天空駅に旅をしたっていう思いで、ここでいろんな角度から写真を撮ることで、そこでね手をつないでね結ばれるカップルができるといいなとも思いますよ。ごくごくこれが一部ですから。
そのさっきおっしゃったワオさんですね、
はいはいはい、
ビジュアルデザインスタジオの、うん、そのワオさんが手掛けた鉄道車両ドアインスタレーションっていうのもあるんだそうです、はい。これはちょっと今写真を見てますけれども、
ええ、
まあ、実際の大きさよりもちょっと小さいですか、ドア自体は。
小さいですね。
小さいサイズですけど、まあ、いろんなあの、まあ、こう色がありますよね。例えば銀座線だったらあの黄色とちょっとオレンジだったりとか、はい、丸の内だったら赤だとか、そういうのがガーッと、
その扉一個一個に触れますと扉が開いて、
開いて
何かモーションが出るというその演出があるわけですね。ただ開くだけではないみたいですね。でもあの様々な見たことのある列車の扉がそこにあると嬉しくなる、はい、例えば坂城さんご存知の、
そうですね、うちは東横線利用したりとか、う
ん、ありますね、
あと日比谷線とか、
うん、あ、
田園都市線とか、
うん、おー、あります
ありますか、う
ん、
はい、
いわゆる小田急さん、京王さん、京急さん、京成さん、相模鉄道さん、西武鉄道さん、東急さん、東武さん、東京メトロさんなどなど、いろいろなね方々各社がまだまだありますよ。これがね、はい、あの協力してくださいますから、はい、この扉の中にもさまざまな私鉄の扉があるわけですよ。それ楽しんで、うん、でこれがねまた一つすごいものがあるんです。これただ開いて閉じるだけじゃ子どもたち飽きますよ、
はい、
これ何人かの人たちが集まってあるこう同時に扉にこう触れます、うん、ある一定の条件クリアしますと一斉にこの扉がねバラバラバラバラと全部こう折りたたまれるようになりまして、
はい、
全く新しい映像がそこにドーンと出てくるんですよ。
何が出てくるかお楽しみですけれども、うん、たくさんのそのドアがインスタレーションが並んでいますということで、
はい、
楽しいですね、
はい、
家族で楽しめる鉄道展になっております。ぜひ足を運んで最新の鉄道アートを堪能してください。明日は段ボールアートによる巨大な SL もご紹介していきます。
それは楽しみです。
特別展天空の鉄道物語は来週火曜日から六本木ヒルズ森タワー52階の全フロアを舞台に開催します。ゲストは日本テレビの藤田大輔アナウンサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今回の展覧会ですが、全国の鉄道系博物館でも通常見ることのできない、お品ですとかですね、はい、国鉄時代の駅や改札を再現した空間など、うん、鉄道の歴史を振り返る展示がもう盛りだくさんだそうで、
そうですね、
はい、
うん、
中でも珍しいのが段ボールの巨大 SL
ですね。これ私も見てみたい、はい、強く思いますね。
これなんですか、これ今あの写真を拝見してるんですけども、はい、全く鉄道の形をしたものを段ボールで作られていて、
もうあの見た目これ段ボールとは思えませんよね。
思えない、まあ、色目的にはちょっとベージュなカラーなん で、
う
ん、
そうですね、
ダンボールカラーなんですけど、ね、よくできてますよね。
すごいですよ。あの本当これアーティストの島秀夫さんによるダンボールで、はい、うん、巨大1号蒸気機関車という作品なんですね、はい、これ島さんって幼少期から鉄道模型をずっと制作続けてる方で、はい、あの構想から50年ほど、それであの制作をなさったと。でこの1号機関車って、まあ、よく耳にする方はすると思うし、わ、
はい、
からない方はさっぱりわからないと思うんですが、
はい、さっぱり、
あのもう本当1号です。日本に明治時代にイギリスから、はい、たった1両のみ輸入された SL なんですよ、
はい、じゃあ新橋から
横浜、品川、あ、そうですね、
横浜、
そう、品川つって横浜の方に向かったのあの列車です
のモデルなんですね。
そうなんです。でもそれが実際に8年ほど、はい、あの運用されまして、
はい、
あの1号ですから一番前の前面にね、あの1って大きくナンバリングが書かれた SL、うん、なんですよ、
はい、その1号蒸気機関車
そうなんです。
これ鉄道ファンにとってはやっぱたまらないものなんですか。
やっぱりあのどうでしょうね、鉄道ファンも様々いらっしゃいますけれども、はい、この蒸気機関車がイギリスから来たことで、うん、日本の職人の人たちは一生懸命その海外の SL をこう例えば分解して中はどうなってるのか研究して量産に踏み切ったわけですよね、うんうん、だからこれがなかったら日本の鉄道がここまで成長してないし生まれてないかもしれないと。
その源なわけですね、
うん、そうなんです。
これ段ボールでこう一両作られていて、
ええ、
これ中入ってるはできないですね。そういうものじゃないんですね。
これ見るものですかね。
見るものですね、
改善再現ですけれども、実際に全長7メートルほど、幅が2メートルほどで、うん、高さが 3.5 メートル、うん、段ボールなのに重さがどのぐらいだと思います。
わかんない。
段 ボールですよ。
ダンボールだから、うん、紙ですもん、ね、ですよ。基本は紙ですから、どうわかんない。1トンはないでしょ。1
トンはさすがにないですね。
じゃあ200キロぐらい。
いいところ、もう鉄決定ですね。
ありがとうございます、
およそ300キロ。およそ300キロ。
そんな近くもないぞ。
いやいやいや、ね、300キロですよ。もうこれ、これはね、一つ一つのこのいろいろな部品を全部作って、本当にたった1枚しかなかった設計図から1号機関車を蘇らせたという、はい。
さあ、そして、電車で GO やプラレールなどが展示される鉄道アミューズメントコーナーというのもあるんだそうです。
そうですね、
はい。電車で GO は大人用と子供用があって、実際に遊べるんだそうですね、はいはい。
うん、
電車で GO、はい、
これアーケードゲーム、私ハマりましたね。
うん、
僕が小さい頃は電車のシミュレーターってなかったんですよ、
はい。うんうん、
まあ、家庭用ゲーム機ではなかったと言えばいいんですかね、うんうん。それをやるには僕昔東急の電車とバスの博物館に行って、
はいはい、宮崎台、あ、宮崎台、
ね、今は宮崎台に移りましたね、
は
い
は
い。
そう、昔は違ったんですね、
はい。で、昔高津ってとこにあったんですけど、はいはい、そこに行ってマスコンハンドル握って、はいはい、映像を動かすと。
あ、昔は
それが電車で GO が登場したことで、はい、全部が、まあ、いわゆる描かれる、いわゆる実写ではなくて、はい、作られた景色をどんどん自分たちで操作することができるってなってから、もう毎日のようにゲームセンター通いましたね。
はあ、そうなんだ、うん、すごいね、オタク歴というか、すごい本当にどっぷりと昔から電車なんですね。
いや、多分ね、息子さんに聞いてみたらやりたいって言いますよ、はい。あのマスコンを、ね、
見せないようにしてます。いや、電車とバスの博物館しょっちゅう行きますよ、うち。
行きますか、
はい。でもシミュレーターに一番に行きますから、
やっぱりあれをやっぱ握ってガチャンってやりたいだけなんですよ、はい。本当にもう、いや、
その電車で GO と
プラレールもやってくるし、はい、東急の電車とバスの博物館で子供たちが憧れてるあのシミュレーター、
はい、
あのワンマスコンハンドルの実際のシミュレーターが来るんです。
素晴らしいです。あれ、駅と駅を選んで、
はい、
2駅分ぐらいですね、うん、遊べるんですよね。
あ、そうそう、あ、東急の場合はね、どんどん駅がつながってますから、うんうん、あ、じゃあこのね、例えば綱島駅から日吉駅まではあなたの区間とかね、で、こっから交代ねとかやりますけどね。
で、あれでこうね、ブレーキかけて、
そう、
あのギリギリのところ、
そうそうそうそうそう、それで横に教官みたいな先生が立ってて実際ね、うん、君はうまいねとかね、まだまだだねとかね、
などなどいろいろ遊べるということです、はい。さらに気になるのが天鉄店セレクション鉄道お宝コーナーというのがあるんですね、
はい、ありますね、
はい。鉄道ファンが所有するお宝を展示しているそうなんですけれども、うん、有名人からの出品もあるんだそうです、
はい、
はい。うん、藤田さんも出品するのかな。
いや、私は有名人ではないのでございません。
前回の時なんかこう旅の日記みたいなのつけてらっしゃったじゃないですか。これ、いやいやいや、イラストを描いてらして、
そうです、そうです、ラジオなのに、あの、実際にちょっとスケッチブックを、
そうそうそう、拝見しましたけども、いや、そういうの出してほしいですよ。
いや、そうですか、
はい。
あの、本当
それは要請はなかったですね。
今のところはないですし、ひっそりとまた描き続けてはおりますが、
いらっしゃるんですね、はい。いや、どういうものが出てくるんでしょうね、いろいろお宝、はい、楽しみですね。
そうですね、
はい、今後期待でございます、
はい。
大型鉄道イベントだけにバラエティに富んだ内容、ぜひ何度も足を運んで鉄道の世界を味わってください。来週火曜日から開催の特別展、天空の鉄道物語、明日は涙なくしては聞けないファイナルアナウンスの世界に注目です。ゲストは日本テレビの藤田大輔アナウンサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今回の展覧会は JR 貨物を含む JR7 社をはじめ全国の鉄道会社が全面協力する大型鉄道イベントということで、バラエティに富んだ展示が盛りだくさんです、まあ、そんな中、乗り鉄の藤田さん号泣必至というファイナルアナウンス、これは一体何なんでしょうか。
はい、まあ、さよならファイナルアナウンスっていうのは、まあ、亡くなってしまう列車の車内でしか聞くことができない車掌さんによる最後のアナウンスということです。
あ、その鉄道自体がもう走りませんよ、
はい、
とか、まあ、廃線だったりすることもあるんです
ね、うん、それもありますね。
それもあったりもする、はい、そのラストランで車掌さんが
もう泣けるんですよ。
これ実際に立ち会ったことはあるんですか。
もう、あの、そうですね、かなりありますね。
かなりあるの。
例えばはやぶさ富士のラストラン、これ2005年だったかと思いますね。
はやぶさ富士というのはどこを走ってたんですか。
はい、はやぶさ富士というのはいわゆる簡単に言うと、あの、東京と九州を結ぶ列車ですね、はい。うん、で、そのラストラン、まあ、これもわからない方も多いじゃないですか、初めての、はい、冒頭、これは川崎を出発した後ぐらいだと思いますね。ピンポンパンポンって言った後に、 お客様にお知らせいたします。本日まで半世紀にわたり九州と東京都を結ぶ多くのブルートレインが運行されてきました。2005年に廃止された朝風桜号に続き、残されたこのはやぶさ号、富士号も本日この列車を最後に廃止されることになりました。からスタートするんですよ、うん、こうやってね、わーっとそこからね、あの品川を通って東京の方まで来るわけなんですけれども、うん、途中でね、この車掌さんの思いが入ってくるわけです。私自身も多くの思い出をこのブルートレインは残してくれました。そのブルートレインの最後の勇姿を皆様と共に見守ることができましたことをとても誇りに思っております。こうして無事故で旅を終えることにとても感謝をしております。これがねグッとくるわけですね、うんうんうん、そしてやっぱり
これは一連のアナウンスの中で
ずっと言っていくわけですよ。
ずっとお話になるんだ。
でエンディングテロップのようにね、うん、ご案内してきまいりました車掌は JR 西日本下関乗務員センター1号車誰々、7号車誰々、12号車誰々でした。実際書いてあるんですけど、ここに大桜さんとかね書いてあるんですけど、はいはい、でこれね東京で JR 西日本下関の人が喋ってるってことはもう今後絶対ないんですよ。だって東京エリアって JR 東日本さんが働いてるところですから、はいはい、だから JR 西日本の下関の方々がわざわざ毎回出張して東京駅のアナウンスをするのも下関に乗務している皆さんにとっても最後なんですね。だからこういう寝台列車っていうのは九州と東京をつないでいた列車なんだなというのも感じますし、うん、東京駅到着する1分前にピタッとちょうど駅でいうと有楽町駅を過ぎたあたりで、うん、JR はやぶさ号富士号をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点東京です。お出口左側10番乗り場に着きますといったところでピタッとね東京駅のホームに入ってくるんです。この合わせ方って、はい、いわゆる尺完了されるね、はいはい、坂上さんであったり私たちももうすごく難しいじゃないですか、うん、何秒までに入れて、うん、これをピタッとね合わせるところに拍手大喝采、私の中で大盛り上がり
私の中でへえ。さあそしてもちろん思わず笑顔になっちゃう展示もありますよね。アニメーションと鉄道コーナーは、うん、家族で楽しめる絶好の撮影スポットになるんだそうです。
はい、
はい、
電車とか列車って、はい、いろいろなアニメの世界にも登場しますし、アンパンマンであったりコナンであったり、あとはそうですね、ゲゲゲの鬼太郎もそうですよね、うん、いろいろアニメーションが列車とコラボレーションして描かれて走ってるのがたくさんありますよね。だからそういったものをいろいろこう子供たちに楽しんでもらおうかな、はい、その中でアンパンマン列車の虹をイメージしたカラフルな座席というのが登場します。やっぱこれはJR 四国さんのご協力で実現をするんですけれども、はい、アンパンマン列車って実は子どもたちにとってものすごいヒーローなんですね、うんうん、で、私もニュースでアンパンマン列車の運行開始とか特急でデザインされましたというのを読むんですが、その度に報道局 のそのニュースに携わっていない記者たちが、どこでそれが走り出すのもう一回教えてとか、うん、今度乗りに行くわ、この間すごい良かったよっていう声を聞くんです。それぐらいアンパンマン列車って子供たちにとってのヒーローだし、 お父さんお母さん もう一生懸命探すわけですよね。そういったカラフルな座席が登場するんですよ。ここで写真撮ってもらいたいですね。
これ座ることはできないんですか？
座ることできます。
へー、それから、未来の未来、
そうなんです、細田守監督作品の未来の未来に登場する骸骨座席、はい、あと空想の東京駅の展示物もあるんですよね、うん、
はい、
これがここにやっぱり鉄道ですから空想の世界でもやはりここにやっぱ鎮座してほしいんですよ、はい、だってそれが未来を作るかもしれませんからね。
これもありますよ、
ありますよ、
はい、それから
トランスフォーマーシリーズからも、ね、うん、貴重なおもちゃもありますよね、
はい、
でこれやっぱすごいのはやっぱり展覧会ですよ。本当は何度も言いますけれども写真撮影は OK なんですよね。
あ、基本 OK ですね、はい、
だから映像作品以外は全部 OK ですから、うん、もう撮りまくれる、座りまくれる、うん、そして子供をめでられる、もうこの空間は特にちびっ子たちにとっての鉄道展であってほしいなという願望がありますから、
はい、
ちょっと私はねここでね 子どもたちと戯れて思い出を作ってほしいなというふうに思いますね。
皆様もぜひ、ね、子どもたちと一緒に家族で楽しんでください。来週火曜日から開催の特別展天空の鉄道物語、明日は、メトロとコーヒーが合体したおしゃれな空間もご紹介します。ゲストは日本テレビの藤田大輔アナウンサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今回の展覧会は JR7 社や東京メトロ、東京都交通局をはじめ全国の鉄道会社も全面協力している、まあ、かつてない規模の大型鉄道イベントになっておりまして、もう様々な切り口で鉄道の魅力を体験することができます。まあ、その中でちょっと異彩を放つのがですね、
はい、
ガチャガチャコーヒーとメトロのコラボレーションということで、う
ん、
なんすかこれ、
すごいです。メトロってまず、うん、これは東京走る地下鉄全部お総称しますね、はい、だから東京メトロさんと都営地下鉄さん、これ合体してるわけですよ、うん、もうこれだけでももうわあ、ありがとう、九段下駅のの壁が取り外されたの瞬間を思い出しますね。嬉しい、手を結んだ東京メトロさんから都営地下鉄までそのまま乗り換えできる、こういうね、まあ、さらにもう一歩進んでくださったね、はい、未来的な融合だなというふうに思いますが、やっぱこの中でガチャガチャコーヒーですよ。
ガチャガチャコーヒーっていうのはもともとこれ、
うん、
なんでしたっけ、
これデザインオフィス粘土さんがプロデュースしているものなんですよね、はい、ガチャガチャマシンを使って出てくるカプセルの中に、はい、軽井沢の丸山コーヒーさん厳選されたコーヒー豆が入ってるんですよ、うん、それを実際に自分で引いて、はい、入れたてのコーヒーを楽しむことができるという空間がこのガチャガチャコーヒーと、これ壁が外展望って展望回廊は全部白なんですね、はい、
うん、
でそこにガラスで外の景色が見られるようになってるんですが、うん、一方で床は黒、
うん、
でこのガチャガチャコーヒーの空間も内壁は黒なんです、
うん、
ですから黒と白のコントラストでスタイリッシュな大人の空間がここだけ作られているというイメージに思っていただければと思いますね、
うん、それでそこがそういうコーヒー のスペースでしょ、
うん、
とメトロとのコラボっていうのはメトロのガチャガチャもあるってこと？
そういうことなんです。さすがですね。もう先読みが素晴らしいですね。い
や
い
や、知ってて言ったとしか思えないよね。知ってた、ちょっと知ってたんですけど、情報として。
もうお勉強ありがとうございます。
いやいやいや、
ガチャガチャ回すと、
はい、
メトロの路線図、
はい、
立体路線図が出てくるんです。なんと言うんでしょう。東京の地下は複数の階層に渡っていますね。
大江戸線でしたっけ、うん、すごい深いんでしょ。
そうですそうです。
とか
丸の内線は途中からポッと地上に出てまた潜るとか、
潜るとか、高低差その線によってもありますよね。
あります。それを横から見ると、はい、この本当にこう
複雑に
こう入り組んでる。でもそれが一つもぶつからない、
うん、
でこれを一つ一つが出てくるわけなので、丸の内線、日比谷線、
ガチャガチャっとしました、銀座線出てきました、
ええ、そうそうそうそう、
銀座線の高低差のなんかこう何ですか、ビロビロンとこう、
うん、そうそう、一本の線が出てきて、
一本線が出てきて、
それだけだとよく分かりませんけれども、はいはい、次東映新宿線出てきました、はい、またちょっと組み合わせる、
うん、そうすると全体が、うん、もう全部が集まれば全体の、
そう、
これは面白いですね。
これ面白いです。路線図だからこのコーヒーを楽しみながらそのパズルもできるということですよね、
こうみんなそれぞれのこう色があるからね、
うん、そうそうそうそうそう、
出来上がった時も綺麗です、綺麗っていうかオブジェのような
感じになるんですか。そう、これ飾っておくこともできますし、うん、あと自分の慣れ親しんでる路線が出てくると嬉しくないですか、
はい、嬉しいですね、はい、
きっと坂城さん日比谷線とか、ね、
うちこの辺かなとかね、
かな私はねもうと紫が好きなんで半蔵門線好きだなとか ね、
いろいろね、
ちょっとドキッとしますね、それが出てくるとね、
じゃあどっちのガチャガチャも楽しんでね、
そうですそうです、ちょっと一服ねしていただきたいの、はい、
そうですね。そしてグッズといえば大規模なグッズショップも設けられるというか、
そうなんですよ、ね、やっぱね鉄道ファンはねグッズが欲しい、はい、
うん、
グッズを買いたいんですみんな。だからこそオリジナルの鉄道グッズとかね、はい、オリジナルの駅弁とかそういうものが大集合するんですが、
駅弁なんかもちろんあるんですね。
そうですそうです、はい、このねオリジナルの駅弁っていうのはねドア弁っていうのを作ります。
ドア弁なんですか。ドア弁
数日前にお話をしましたけれども、はい、ワウさんによる鉄道車両ドアインスタレーション、
あ、
大きな、
はいはいはい、
壁にね、
はい、でタッチするとこうバッと開くドアが、はい、
お弁当の口がドアになったら面白くないですか、
はいはい、ドアになってんの。
ドアになってるんですよ。だからお弁当を開くときに、うん、横にね ガチャッと開くんですよ。
あ、普通はこうパカッとね、
パカッと上に開け
たり、上に開けたりしますけど、 それが横に開くスライド式なの。
横にスライド式のこのお弁当になる。これは学校持ってったらヒーローになるな、これ。食べたいし、う
ん、普通の駅弁みたいなのもあるんですか。
普通の駅弁も、
有名な駅弁っていうんですかね、
はい、全国の駅弁ありますね、はい、牛タン弁当であったり、マスの寿司、ひっぱりだこ飯、うん、もうこれもうね、珠玉の駅弁のフェスタやったら
必ず出てくる、
必ず出るし、どうもすぐ売り切れるような。
あ、好きなお弁当はあるんですか、うん、
好きな駅弁はマスの寿司ですね。
マス寿司は美味しい、
富山の名物、うん、マスの寿司って。
でも今富山でなくても、うん、もういろんな機械、あ、いろんな新幹線でも、
坂上さん、
新幹線でもあるんじゃない。
それはね、でもね、これね、富山に行かないと買えない黄金マスの寿司もあるんですよ。あ、特選版とか。マスの寿司のあのパッケージが金色の文字になっているのかな、はい、そうで、そこでしか買えませんよっていう特選のマスの寿司もあるんです。だからマスの寿司にはまられた小鉄たち、あとはね、パパ鉄ママ鉄たちは、はい、まあ、マスの寿司どこでも食べられるからもういいわと思わずに、このまずは天鉄店でマスの寿司にはまったら、はい、富山には富山でしかないオリジナルの特別なマスの寿司があるってことを忘れないでください。
わかりました。行かなきゃ行かなきゃ行かなきゃと思った。
あります、
さあ実際どんな駅弁が登場するのか、会場行ってからのお楽しみです。明日は会場内で食べられる駅そばにも注目します。ゲストは日本テレビの藤田大輔アナウンサーでした。ありがとうございました。
失礼いたしました。
今回の展覧会は鉄道ファンだけでなく鉄道ビギナーも鉄道の魅力に出会える大型鉄道イベントで、特に食にも力を入れていらっしゃるんです。昨日は、駅弁をね、熱く藤田さんにご紹介していただきましたけれども、今日は駅そば、会場内でなんと名物の駅そばもいただけると。
おめでとうございます。
そうなの、そうなの、これはとってもすごいことなの。
すごいことです。本当にありがとうございます。イベントの皆様ありがとうございます。
なかなかないですよね、駅弁は。ほら、うん、デパートでフェアとかやってたりしますけども、うん、駅そばをごっそり持ってくるみたいな。
そうですよ、
ないですよね。
なかなかないです。だってそこで作らないと駅そば伸びちゃいますからね。
本当ですよね。
本当です、
どうし来ちゃうんですね。これ鉄道ファンの間で話題になったりする駅そばなんていうのも結構あったりするんですか。
ありますね、
はい、
全国規模でまず言うと、はい、宗谷本線の音威根府駅にあります駅そば、うん、これね、音威根府って人口が1000人ほどの小さな小さな村なんですが、うん、そこにみんな鉄道ファンが集まるんですね。味もね、インパクトもすごいんですよ。
インパクトがすごい。
これ日本一と形容していいんじゃないかなと思いますね、
インパクト、
うん、おそばが真っ黒なんです。
へえ、うん、何入ってるの、イカスミ
と思いますよね、はい、イカスミじゃないんですよ。
黒になる食材ってあんまり、
あんまないですね。そばの実の皮まで使って製麺しているので真っ黒なんですって。
なるんだ。
へ、多分あれじゃ独特のね、コシとかね、はい、あと食感がね、やっぱ他のと違う、喉
越しがいいんですよ。お食べになったことあるんですか。
はい、行ったことあります。
あそこまで行って、そりゃそうですよね。
で行ってね、持ち帰りもできますから。
今回はどういう駅そばが登場するかは、まあ交互期待ということですかね。
ね、どういう駅そば出るんでしょうね、これね。
何種類かはあるんでしょう、ね、1種類ってことはないでしょ。
いや、1種類ではないですよ、うんうん、たくさんやっぱりこれ皆さんに知ってもらいたいですから、うん、4ヶ月もありますから、駅そばの種類をね、この皆さんに堪能してもらいたいなと思います、
う
ん
う
ん、
はい、さあそしてさらに観光列車の豪華コースメニューも登場するんだそうです。
はい、
興味ありますね、これ。
これね、はい、クルーズトレインには今さまざまなものが全国に走ってますけれども、うん、はい、今回ご提供するのは六門というね、信濃鉄道さんの観光列車、
うん、
この中で出されている豪華コースメニューなんですね。信濃鉄道ご存知ですか。
いや、信州を走るんですかね。
そうです、そうです、
ということですね、
うん、長野からね、軽井沢を結んでいるものなんですけれども、はい、この景観とともにお食事を楽しむことができて、うん、まあ普通はいつも信州の山の幸を堪能できるコース料理提供しているんですけれども、はい、これがね、はい、今回列車を飛び出してレストランザムーン内で提供するんですよ。だからこの東京の街をね、見ながらどんな料理をいただけるのかというのが楽しみだなと。
さあ今回の特別展、天空の鉄道物語前売りチケットが絶賛発売中で、注目は数量限定非売品グッズ付き券、
はい、
これがあります。
これね、はい、去年ファンの間で話題沸騰、大人気となりました、 国鉄冷蔵コンテナ、これ保冷バッグがお手軽サイズのサコッシュになるという。
サコッシュの肩掛けのポーチみたいな感じですか。カバンというか。
そうです、これあの
本来こういうのを使ってるは、うん、国鉄の時には使ってたってこと。
これね、国鉄のコンテナ使ってますね。国鉄と書かれてるからね、その時にはね。
そのコンテナのデザインしたこういうバッグにな
ってるんですね。国鉄って書かれてて、その横に国鉄マークが書いてあるんですよ、
はいはい、
これがまた僕らにとってはちょっと貴重なものなんですね。コンテナの中に荷物を入れて持ち運ぶというところが刺さるんです、
うん、あ、そうですか。国鉄冷蔵コンテナ保冷バッグっていう、まあ、その冷蔵コンテナのデザインってことですね。
そうです。だからあの保冷ではございません。
あ、なるほど、はい、普通のバッグとしてお財布入れたり、
はい、そうですそうです、
リップクリーム入れたり。
あ、いいですいいです。コンテナにリップクリーム、コンテナに財布入れるって
、もう刺さり方変、
たまりません。
いやいやいやいやいやいや、どうしようどうしよう、
いい
どうしよう、コンテナだからね、何運んだっていいでしょ。
僕は名刺を入れよう。じゃあ
これ一般のマイルチケットが本来2300円なんですね、
はい
はい、
でこれグッズセット券っていうのもありまして4600円で販売させていただきます、
はい、いやもう本当にまだまだ語り尽くせないと思いますが、う
ん、本当です、ね、
じゃあ最後に藤田さんからメッセージをお願いします。
はい、まあ、たくさんの空間紹介してきまして、まあ、鉄道ファンってジャンルがたくさんあるんですよ。だから何に刺さるか、どれが目玉なのかってよくわからないと思われる方もいらっしゃると思いますけれど、お子さんに刺さるもの、鉄道で好きではないけれどもそこが好きな刺さるところ、あとはイラストや写真が素敵だなと思ってそこに刺さる方、もうそれぞれの好きな方がもうそれぞれのエリアで刺さるものがあればいいなというふうに思います。最終的に日本って素敵だなと思って、あの思い出を作っていただければいいなと思いますし、鉄道というものは私たちに夢をくれるところであって、子どもたちが鉄道を見るとその鉄道の先にどんな世界、どんな駅があるんだろうっていう夢を見てると思うんですよ。で、その夢の先を大人になって知った私たちは、今度は子どもたちにその夢ってとっても素敵なんだよということを教えてあげるツールの一つにしてあげればいいと思いますので、鉄道路線を愛して、そしてその鉄道路線を元気にすれば日本の街は全国元気になっていくはずですので、ぜひともあの私たちが日本を学ぶために鉄道をちょっと足を運んでいただけるといいなというふうに思います。ぜひとも全国の鉄道会社を通じて日本を知って、そして楽しんでもらいたいなというふうに思います。
はい、
はい、
さあいよいよ来週火曜日から開催になります。ぜひ海抜250メートルの天空の駅で鉄道の魅力を再発見してください。ゲストは日本テレビの藤田大輔アナウンサーでした。一週間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
坂上美希のエンタメ GO!GO! 海抜250メートルに日本で最も高い天空駅が出現します。六本木ヒルズ森タワー52階の全フロアを舞台に繰り広げられる特別展天空の鉄道物語。 JR7 社をはじめ全国の鉄道会社が全面協力、食やテクノロジー、映像を通じて鉄道を360度楽しめる空前の大型鉄道イベントです。鉄道ファンも驚く貴重なお宝や、子どもと一緒に楽しめる鉄道とアニメーションのコラボ企画など、ここでしか見られない貴重な展示が満載です。会場は森アーツセンターギャラリー&スカイギャラリーで、12月3日火曜日から来年3月22日日曜日まで、お得な前売りチケットが現在発売中です。詳しくは展覧会公式ホームページをご覧ください。ひらがなで天鉄展と検索するとすぐ見つかります。坂上美希のエンタメ GO!GO! この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメ GO!GO!